今日は聖霊降臨日です。大変難しい言葉です。降臨っていう言葉、これは戦前派は天孫降臨っていう言葉がありますから、そう慣れない言葉ではないのですが、わざわざ地上においてなったっていう、そういうふうなイメージですね。だけど聖霊降臨っていうと、これは聖霊が下る、今も賛美歌を歌って聖霊降臨の歌はみんな聖霊を下りて、下ってきてくださいというふうな表現になるわけですが、本当はこれはあんまりいい訳じゃないような気がいたします。そういう面では新教徒訳に大変鋭く批判をして、翻訳の苦労されたあの気仙語聖書の山浦春次先生はですね、やっぱりこの聖霊というふうに訳したからややこしくなったんじゃないかというふうにおっしゃってるんですね。で、聖霊って訳されているギリシャ語はプニューマっていう言葉なんですけれども、それは風、息、命、魂、心、霊というふうないろんな意味で使われるんですね。古代人にとってはそういう風は大きな息、息は呼吸であり、呼吸は命であり、命は魂であり、心であり、こうしたものはすべて風なのであったというふうに言ってらっしゃるんですが、要するに風っていうのも見ることはできないですね。しかし動いてるっていうことを感じることはできる。ですから山浦先生はですね、プネウマっていう言葉はことに関しての名前であり、ものに関する名前ではないっていう、つまりことっていうのは動く、息をする、そういういわゆる動詞ですね。そしてものっていうのはどこかに存在する、あるって、そのどこにあるっていうのは分かるのはものだけど、聖霊っていうのはものの名詞になっているようだけれども、どうも違うんじゃないかと。そしてそれは私に言わせると気づかせることっていうふうに思うんですね。この聖霊っていうことを考えるときには、どうしてもこの次の手術が三位一体手術ですから、その時にも一緒に考えてみたいと思っているのですが、三位一体の神っていうことに触れないわけにはいかないんですね。神様の、一人の神様の三つの人格というふうに言い換えていいだろうと思うのですが、その神様が三つの人格をお持ちになるっていうのも、結局は物ではなくてことなのではないか。つまり父、子、聖霊っていう人格を神様はお持ちなんだけれども、それは全部言ってみると慈しみっていうのがあって、そして情け、あるいは慈しみっていうのが父なる神、そしてもう一つは息吹、息、それが聖霊、そしてもう一つがイエス様のことは、いわゆる情、情けっていうふうに、まあ、彼は言い換えてるわけですが、それは全部ことじゃないかと。だからそういうことがあってものができる、ちょっとなんか哲学的な感じなんですが、つまり神様の慈しみがあってものが作られている。神様の慈しみということがあって私たちは作られている。で、そういう意味で誰も例外はないのに、人間だけは区別をするんですね。これがそもそもの人間の悲劇の出発点、人間の側から立って神とはっていうふうに定義づけたりして、そして神様に従うのにはこのことが一番正しいんだっていうふうな教えになってくるんですけれども、聖霊、神の息吹というのはそうじゃなくて、神様のことを気づかせてくださる神様ご自身 というふうに私は受け止めています。降臨というふうに言うから、どっか遠いところにいて、そしてそこから私たちのところへやってきてくださるという、そういうイメージなんですが、これはおそらくですね、聖霊降臨の体験をした人が、第三者が見ると何かに疲れたみたい、神様の何かが下ったかな、その人にっていう、そういうふうに見えたので、降臨っていう、神様が宿られたんだっていうふうな言い方をしたと思うのですが、本来はどこか遠くにおられるんではなくて、私たちの中におられ、また私たちはその神様の息の中で生き動いている、遠くじゃなくていつも私たちのそばにいる。ちょうど肉体が空気を吸って生きているように、私たちの霊は神様の霊の海の中で生きている。そして私たちにいつも働きかけていてくださるんだという、そのことに気づくことが聖霊降臨。そうするとはっと価値観がスコッと全部変わってしまうわけですね。私は聖霊っていうことを、そういう意味では神様の親心っていうふうに言ってらっしゃる晴作神父のことをまた思い出しましたから、もう一遍ちょっと検索して調べてみたら、去年の高円寺での説教の中にですね、面白い題があったんですね。映画館で聖霊降臨っていう、映画館で聖霊降臨って何だろうというふうに思って、そしてちょっと開けて読んでみたらですね、晴作神父の集会に来ているある若者がですね、話をしに来て、そしてそれはご覧になった方も多いかもしれませんが、パッションという映画を見た時の経験をどうしても知らせたくて、やってきたというわけですね。この映画はもうご存知のように、イエス様が大変苦しまれる、特にむち打ちの場面っていうのは、もういいよっていうぐらいに随分しつこく、普通ならばあんなに打たれたら死んじゃうよっていう、そういうとても残酷に見える、そういう場面が続いたわけですが、そのパッションをの映画を見てるときに、その若者がですね、イエスのその死と復活は自分のためだっていうふうに気づいたっていうのですね。しかもですね、パッションっていう映画は私は見ていて、ああこれを作った人はルカによる福音書が元になってるなっていうふうに思った。マタイ、マルコだったら、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかっていうのが十字架の言葉ですが、あの映画には出てこないんです。だから私はちょっとマタイ、それからマルコのルカへイメージを持っていましたから、あの最後の百人隊長、処刑の指揮官ですね、責任者が、この人は誠に神の子であったっていうふうに言ったのを、どういう表現にするのかなってこう期待を持って見てたら、そういう場面は出なかったんです。それではなくて、ルカによる福音書は、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですっていう言葉が出た。しかしそれでこの青年はもう一度ハッとして、神様が許してくださるっていうのは分かる気がしてたけども、さらに許してくださってるだけじゃなくて、何をしているか分からないでいるのですからっていうふうにおっしゃってくださってる。それはその人の責任ではありませんっていうふうに言ってくださってるっていうのに気づいてですね、あまりのショックで彼はその場でふっと立ってしまった。それで後ろの席の人からですね、座ってくださいって声をかけられて、あっと思ったんですが、まあ、それぐらい何か感動して、それでどうしてもその話を神父さんにしたかったっていうわけですね。だからそれが聖霊降臨だよっていうふうに神父さんがそう言った。つまりその映画を見てはっと気づいたっていう、それは他の人から見たらおかしいことなんですけれども、 それが聖霊降臨ということだ。だから映画館での聖霊降臨なんだっていうふうに言ってらっしゃるんですね。で、それが実は私たちのこの礼拝のたんびにそれが起こっているはずだ。だから私たちがそんなに非常に劇的に鋭くパーッとそかってこう立ち上がるぐらいに気づくっていうことと、ほのぼのとそうだったんだなっていうふうに味わいながら気づくって、いろいろ仕方があるかもしれませんけれども、私はこの礼拝っていうのが自分中心に生きてきて、やっぱり自分中心にいろんなことを考えたりくよくよしたりしてたけれども、もう一度私たちの誠の親である方の目から見直したとき、違ったんだな。そしてだけどよく考えたらやっぱり共にいてくださったんだな、うまくやってくださるんだ、なんてありがたいんだろうっていう、そこに気づくっていう、それが礼拝のとっても大事な大事な要素。自分のいるところからわざわざ離れて、そしてここに来るっていう、そのことがとっても大事なんですね。こうして皆さんで一緒に信仰を持って、そして御前に懺悔し賛美しっていう、そこの中で本当に見えない神様が生き生きと私たちに働きかけていてください。これは一人だけでいるときにはなかなか見えない。一人でいるときにだって起こることがあるのですが、やはり教会の本領は何といってもこの礼拝ですね。ですから礼拝の中で生き生きと聖霊が働いていてくださって、そして私たちを動かし、そうだよ、ずっとお前と一緒にいるじゃないか、またこれからも守るぞっていう、そういう神様からの力づけを受け止められる、それを受け止めることができるときに、私たちはそうだ、くよくよすることはなかったんだっていう、何か爽やかな風が通り抜けたような思いになる。みんな違うけれども同じなんだなっていう、神様の目で見るっていう、それが聖霊降臨ということではなかったでしょうか。だから弟子たちもそれまでは自分中心の価値観で、それでイエス様はすごい方だ、だからイエス様の弟子になってたら出世するぞっていう、そういう思いでいたら十字架で死なれてしまって、なんだろうってがっかりしたのですけれども、全てのことを通してイエス様が私たちに知らせようとしてたのは、神様は誰をも愛してるぞっていうね、間違いなく共にいるんだぞっていう、そのことに気づいた弟子たちが、そうだ、このことはみんなに言わなければっていうふうにして教会が始まった。私たちもそういう意味で礼拝ごとにこの爽やかな風をいただく、そういう機会に恵まれていることを感謝したいというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。そしてあなたが常に共にいてくださって、すべてのことを益としてくださり、また私たちを強めようとしていてくださることを心から感謝をいたします。ついつい自分の判断にこだわりがちですけれども、いつもあなたの目を意識できますように、私たちのうちに常にいてくださる聖霊が私たちを強め、また御前に謙虚なものとさせてくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。